はい、それではですね、今日のメッセージはユダの手紙からです。私たちは聖書を順番にこう、読んでいってますけれどね、通読してますが、ついにですね、この最後の書物の手前ですね。で、来週から黙示録に入りますけれども、始めたのがいつだったっけ、2011年の2月ですね。創世記から始め、ここまで、来ております。ということで、午後に、この一章全体を、見ていきますけれども、今朝は、20節と21節ですね。20節と21節、本当一章分しかない、すごい短い手紙ですが、内容すごく、ね、豊かですね。よろしいですか。20節と21節です。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいと言ってます。私たち、これまで使徒たちの手紙をずっと見ていきました。はじめはパウロによる手紙、そしてヘブル書もありましたけれども、その次にペテロが書いたもの、そしてヨハネの手紙も見ていきですね、そこでかなり大きなトピック、話題となっていたのが偽教師、あるいは偽預言者ですね、が教会に入り込むということ、特に終わりの日にそうなるよということを話していて、ユダの手紙も内容は同じなんですね。神の恵みという言葉、もうこれは黙示録一番最後なんて書いてあるかって言ったら、主イエスの恵みがあなた方と共にありますようにと。私が以前子供に教えてた時に、聖書順番に教えてるもんだから、最後どうなってるのかとか、全然この結果を聞いて、そしたら主イエスの恵みが共にあるように。恵みは本当に大事ですが、このユダ教会の中にそれを報酬に書いていた、つまりいや神の恵みがあるから罪が許されるから罪を犯し続けていいじゃんみたいな、どうせ許されるんだからですね。で、このように変えていく者たちが現れ、イエス様を否定すると。なので3節に書いてますが、信仰のために戦う必要が生じましたということで、この手紙を書いています。で、これら悪い者たちを神がいかに裁くかっていう話をこの書いてるんですね。しかし今あなた方はというのが、このしかしっていうね、皆さんね、聖書の中でしかしっていう言葉が出てきたら、ぜひね注目してください。そこが要は主が一番言いたいこと、この著者がね一番聖霊の導きの中で言いたいことなんですよね。しかしって言って、この愛された者たちを、愛する者たちをですね、励ましと進めをしているわけなんです。そこが20節と21節です。何か教会の中に問題が起こるときですね、もちろんその問題って一体何なのかということを明確にするということは必要なんですけれども、その問題と戦うために、その問題そのものに集中してしまう、これがいかに問題かということに集中してしまいがちですよね。けれども今言ったように、ユダは神が必ず裁かれると、そういう者たちをですね。で、先週のですね、講読文詩編の37編なんですが、悪も悪いものに対して妬むなと、怒るなと、神は必ず裁いて滅ぼしてくださって、あなた方は聖のその主を待ち望みなさいと、正しい義を行っていきなさいと、誠実を行っていきなさいと、そしたら必ず報いがあるから、柔和なものに神様は この地を受け継がせてくださるということでね、もちろんその何が悪いことなのかということを明確にしていくということはとても大事でありますが、同時にですね、私たちが、この、善を行っていくことにもっともっと注力して、この集中していく、力を注いで思いを注いでいくということが大事になるわけなんです。だから愛する者たちと言って、で次にね、繰り返されている言葉はこの20節と21節で繰り返される自分自身って言ってるんですよ。これ興味深い。ちょっと今日のメッセージは、これ赤石さん大丈夫って思うかもしれない。自分自身へのねぎらい、愛のねぎらいって書いてますね。自分自身へのねぎらいっていうね、題名にしたんですよ。自分を大切にしようって、いや違うでしょうって、自分は捨ててね、犠牲にして主のために生きるっていうことじゃないですかって。なんですが、信仰の戦いにおいて実は自分にねぎらうっていうですね、というこの戦いの中におけるこの領域があるんですよ。まあ、ソロモンは伝道者の書で、8章の15節、火の下では食べて飲んで楽しむほかに人にとっての幸いはない、これは神が火の下で人に与える一生の間にそのロークに備えてくださるものだと、まあ、こう言ってます。まあ、いかにもちょっと肉的に聞こえるかもしれないんですが、まあ、背景はですね、ソロモンってやっぱ頭いい人で金があって、まあ、いろんなものを試すわけですよ。いろんなことをやるんですよ。でもロークに終わって虚しいって言い続けるんですね。で、その日その日のうちにロークはあるよっていうのは、これイエスさんもおっしゃったでしょ。もう思い患ってはいけないということでね。で、その自分たちが頑張ったところで寿命をちょっと増やすことできないよと。で、野の花を見なさいとか空の鳥を見なさいって言ってね。で、ロークするのは一日にして垂れりだということをイエス様おっしゃったのに、つながる、通じるんですよね。つまりこのいろんな惑わしや悪いことが起こっている中で、私たちがこの世の中嵐のようにいろんな悪いことが、いろんなことが起こっている、騒動が起こっている中で、私たちが主のうちにとどまって、そこで自分を養っていく、築き上げていく、保っていくという、これが、励まされている、奨励されているわけなんです。まず一つが、4つのことを進めてるんですけどね、これね、全部20節20節見ると4つのこと。一つ目は、信仰の上に自分自身を築き上げることですね。この書いてますでしょ。あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさいと。まあ、この築き上げるという言葉、まあ、英語だと build up って言って、まあ、立て上げるっていう、こう建物をにつながる言葉ですよね。で、これも数多くイエス様ご自身が、また使徒たちが語った内容で、この、建物に例えてイエス様が言われましたね、この御言葉を聞いて、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せても、しっかり建てられていたのでびくともしませんでしたと。だから私たちが神の言葉を聞いて、表面的に聞いて感情的に受け入れて、あ、よかったって、なんかちょうどなんか面白い話を聞くような感じ、あるいは映画見て感動したとかっていう、そういう表面的な聞き方をしていたら、まあ、これはだから岩ではなくて、ただ地面の上に家を建てたと。だから洪水が来た時にはっきり分かる。だから何もない時は分からないわけですよ。なんか信仰を持ってるかのように見えるわけですけれども、そこで洪水が来た時に岩のところにまでちゃんと掘り下げていって、そこに柱を、土台を作っていくと。まあ、これ日本の人はね、めちゃめちゃ分かってるんですよね。私毎日自分の家からスカイツリー見えるんですよ。スカイツリーがね、 一度も見たことないんだけど、近い人ほど行かないってね、この東日本大震災が起こった時、驚きましたね。あれね、建築中だったんですけど、びくともしないんですよね。耐震技術のこの、まあ、要ですよね。要っていうのは何かって言ったら、その岩盤のところに支柱を入れるとか土台を入れるっていう技術ですよね。で、私たちが神の言葉を聞いた時に、ただ表面的に聞くのではなくて、それを思い巡らすという時間が必要ですね。そしてそれをいかに自分の生活に神様当てはまるんですかと聖霊が教えてくださるように祈って、当てはめていくという、そしてそれを思い起こして、これも聖霊の働きですね、思い起こしていくっていうね。でこうやって、この食べる時にただ押し込むんじゃなくて、反芻する、この牛が反芻するようにですね、そのようにしていく。そしてイエス様、岩なるイエス様につながっていくっていうですね。でこれがある時に、あの洪水が来ても何が起こっても大丈夫だということですね。これが自分自身を気づき上げるわけですよ。で面白いのは、自分たちの最も聖なる信仰と言ってるんです。でね、ここで言っている信仰というのは、ですね、3節に、後半にね、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようにって書いてあるんですけど、ここで気をつけていただきたいのは、英語だと、the faith なんですよね。the っていう言葉がついてるんですよ。the 信仰ってなってるんですね。でこれは私たちが一生懸命信じます信じますって言ってる、信じる行為ではなくて、信じている内容の話です。つまりイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださり、3日目によみがえってくださり、そして今は神の右の座におられて戻ってきてくださる福音ですね。この神の良き知らせの内容、信じている内容の話をしています。で最も聖なるだって言ってるんですね。これが一番清いとっていうふうに教えているんですが、これ興味深いですね。ユダの手紙を読むとですね、これずっと読んでくね、なんていうのかな、これはオーディエンス、この聞いてる人たちはユダヤ人の、クリスチャンたち、ユダヤ人の信仰者だなっていうのは、なんか想像できますね。もうこのユダヤ人であれば、これはっていう旧約聖書からのこのいろんな出来事、例が多くてですね、だからユダヤ人の人が聞くとすぐにすんなり入ってくるようなこう言葉を使ってるんですね。でも私たちは当然ながら違法人、ユダヤ人じゃないんですけども、当然ながら旧約聖書ずっと読んでますから分かるわけですよ。でヘブル人への手紙を思い出していただくと分かるんですけれども、なんでかっていうと、祭司の制度、あるいは幕屋や神殿の中で生贄を捧げるっていうところが出てきてですね、でこれの実態はイエス様なんだって話をね、私はずっと学んでいきました。で最も聖なることっていうのがレビ記に連発して出てくる、あるいは至聖所という言葉が出てくる。これホーリーオブホーリーズって英語で言うんだけど、その清いところの清いっていう、さらに清いところですね、至聖所がある。でこれが何を表してるかっていうと、このイエス・キリストがご自分の体を捧げて血を流した、でこれを天にまで持ってってですね、そして天にある聖所、神が住まわれるところを清めたと。そのことによってですよ、そのことによって私たちの罪が全てですね、だから何度も繰り返す必要ないですよ、もうただ一度永遠の救いを、永遠の罪の清めを行ってくださったという、もうここで決着をつけたわけですよ。全てにおいて永遠の罪の許しと救いをね。でこれをイエス様が血を流して、でご自分の体が裂かれることによって、それをこのご自身が祭司として至聖所にまで持ってってくださったと。 いう話を私たちは学びました。学ぶでしょ。でこれに関わることですね。なのでこの最も清い信仰って言ってる時に、私たちはここに築き上げられていくっていう。だから本当にイエス様が行われたことですね、その、イエス様ご自身の生涯もそうだけれども、特にその十字架の上で行われたこと、またよみがえられたこと、これを本当に私たちが、自分をねぎらうって言ったりから築き上げるね、さっきねぎらうって言葉を使いましたが、あ、本当に私はイエス様の裂かれた肉とこの流された血によって今私がいるんだってね、ここに自分を築き上げていく必要があるわけなんです。世界は猛威を振るってるし、自分がもうこの日常生活を送ったらもう爆弾がどんどん落ちてくる、もう戦争、霊的な戦争ですよ。ウクライナだけじゃないですよ、イスラエルだけじゃないですよ、まあ、ガザもそうだけどもね、そこだけじゃなくてもう霊的な戦争状態で、それは何かっつったら、お前はダメだ、ね、こうやってやって、ね、もうサタンや悪霊のささやき、こういうのどんどん聞くわけです。で不意を打たれるわけですよ。こう自分は前に向かって持ってバーンと打たれてる後ろをね、いつの間にか痛いと、これ霊的にも話をしてるんですよ。でイエス様が血を流し、すべて私を清めてくださったんだと、大胆に神の座に近づくことができるんだと。でこれを覚えて、で築き上げていく。さっき言ったように、なんか表面的にそれを小手先でやるんじゃなくて、もう築き上げられていくと。そしたらね、バーンと打たれてもね、お痛いな、ちょっと痛いけど、まあ治るでしょうってね、こういう感じでねちょっと痛いぐらいがまだいいかもしれない、でもそれは大丈夫だよって、ね、気づけないって意味じゃないですよね。気づけても、まあ、ちょっとしたら治るよっていうね、うん、なんかあるじゃない、こう映画でね、ターミネーターとかさ、なんであの、なんでもあるじゃない、映画でこうなんかあまりいい例じゃないけど、まあいいや、傷受けてもまた再生するじゃんそれ痛いねクリスチャンそういう、的にそういうもんですよ。でそこでね、あ、ごめんなさい、すいません、今ちょっとハプニング起こるもんでした。こちら、次に2つ目いきますよ。聖霊によって祈るってことです。聖霊によって祈る、一体何だろうなってこう思うと思うんですよね。聖霊によって祈る、ではやっぱイエス様が、あなたの霊は燃えていても肉は弱いのですっていう言葉ね、やっぱりね、祈ること自体がやっぱり難儀ですよね。自分の肉の力では祈れないですよね。文字通り彼ら寝ちゃったけど、いや俺たちも眠くなるわ。祈り会やってる時眠くなる時ってあるかな。あるいは思い患ってしまうとかね。こっちは戦いがありますね。昨日もちょうど祈ったんですけど、あと今日の夜行く準備のことが頭でボーって浮かんできてね、それでもう思いの中で戦いしてましたね。しようって感じでねパスポートはとかねまあそれはいいんですけど、戦いがありますね。でですね、いろんな戦いがあるんですけど、祈るっていう時には聖霊の助けが必要で、聖霊によって祈るっていうのは、ね、御言葉、御心に従って祈っていくっていうところで助けになるんですね。聖霊ご自身が、聖書には御心に従って、神の意思に従って願うならば神は聞いてくださると、こうあるんです。けれども今言ったように肉の弱さを私たちは持っていて、 まあ、先ほど私がねこう思い煩うとか疲れてしまうとかって話をしましたが、もう一つ肉の弱さっていうのはね、御心がわからないという限界の弱さなんですよ。特に悪いことが起こってくると、なんで神様こういうことが起こるんですかとか、あるいは罪を犯してしまっている人のことをどうやって祈ればいいんですかとか、どうやって助ければいいんですかとかですね、いろんな分かりませんっていうことが出てくるんですね。ヤコブの手紙だと、だから知恵を、知恵の神に知恵を求めなさいと、惜しみなく捧げてくださる神様に知恵を願いなさいっていうね、祈りがを奨励してますけれども、分からない時っていうのはたくさんあります。皆さんありません？例えば若者がね、お金がなくて大変です、お金がないですって、ね、ちょっと悪さしちゃったと、万引きしてね、助けてください、誰か払ってくれる人がいたら許してくれると、でそこでお金を払うべきかどうか、ね、でも結構常習犯でしょっちゅうやってしまってると、一度牢屋に入ってね、それがその子にとっていいことなのかどうか、もう結構リアルな話してますけれど、これ実際にあ、僕じゃないよ、僕自身じゃなくて、ある牧師さんの、話をちょっと今アレンジしたんですね。それはどうやって祈るかとわからないですよね。でそれでローマ人への手紙の8章の26節と27節に御霊が助けてくださると言います。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなししてくださるからですと。聖霊ご自身はあれですよね、神です。だから御心をもちろん知ってるんですね。父なる神の心を知ってるわけですよ。この意思を、何をお考えなのか知ってる。でうめきを持って助けてくださるってこう言ってるんですね。で言葉にならないわけですよ。だから言葉にならないからうめきになっていくんですが、その時に聖霊が助けてくださってるんです。御心に従って祈れるように取りなしてくださってるんです、代わりに。素晴らしいですね。で私は個人的にというよりも、その言葉にならないうめきっていうのはどうすればいいのか、まあ、そのままうーってそういうのもあるかもしれないし、あとコリントの14章には私は知性でも祈り霊でも祈りましょうと、これ異言の話をしてます。異言ですね。異言というのはやはりこの御心がどうかわからないときに本当にいいですね、この異言の祈りはね。だから神が この霊で祈らせてくださってるから、この御心に沿って祈ってるという確信はあるけど、自分はどうやって祈ってるかわからないんですよ、知性でわからないから。だから知性でも祈るし霊でも祈るとですね。だから御霊がそのようにして助けてくださいます。でその他に忍耐を与えてくださる、持続ですね。これがねエペソの6章の18節、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのために目を覚ましていて全ての生徒たちのために忍耐の限りを尽くして祈りなさいと。何か問題が起こった時には一生懸命その時は祈るけど、大体忘れちゃうでしょ、もう疲れちゃう、まあ、そんな長く続けてもってなりますよね。救われる人のためにどうですか皆さん、祈る時10年20年経っても救われないっていうのはもうザラじゃないですか、ね、で諦めて、ね、そしたら他の人が祈ってくれてたと、そして実際救われたとかね、あるわけでしょ。でこれどう忍耐を尽くして目を覚ましている、でこれどうするかって、御霊によっ て祈りなさいってこう言ってるんです。だから祈り始めるんだけど、最初は祈り始めるんだけど、本当聖霊が御霊が助けてくださって、それをずっとこの祈っていくことができるようにしてくださるということなんですよね。聖霊によって祈ります。で次に3つ目、神の愛の中に自分自身を保つということです。私たちが神の愛の中にいるということをいつも心に留めている。第一ヨハネの4章の9節と10節を読みします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのですと。イエス様が私たちの罪の身代わりになって死んでくださり、神様の罪に対するこの裁きをですね、受けてくださったと、十字架の上で。ここに愛があると。私たちが罪を犯して死んで裁かれることがないように、なんと自分の愛する一人子を身代わりにしたというところに神の愛がありますよと。でこの愛について、高さ深さ広さ長さを知ることができるようにと、パウロがエペソの人たちのために祈ってます。さっき歌った通りです。また歌うんだっけ？いいよね。はい。エペソの3章の17節から、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださるように、そして愛に根ざし、愛に基礎を、ごめんなさいね、愛に基礎を、すいません、ちょっとね、今日ですね、午後の礼拝の原稿とごっちゃになっちゃってね。すいませんね、ごめんなさいね。あ、はい、もう一回じゃあ読み直しますね。ごめんなさいね、見つけましたですか。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちとともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにって言ってます。いつも言ってますが、矛盾していることをパウロは言ってます。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができます。だって人知超えてるって言ってるのに、なんで知ることができますようにって祈れるのよって。人が知ることができない愛を知ることができるって矛盾してますよね。これ聖霊の技ですよですね。でもこう祈ってるんです。ぜひ皆さん、もう食い切れないという神様のこの豊かさ食べてください。ね、たくさんたくさんこの神の愛の広さ長さ高さ深さを知っていく必要がある。でね、これ戦いがあるんですよ。で今自分自身を神の愛のうちに保つわけでしょ。戦いがあるんです。保つっていうところに戦いがあるんです。でどういう時に戦うかっていうと、やっぱ苦しみがある時です。なんで神様こういうことをお許しになるのですかと、ぜひね、このね、苦しみというテーマで8章の後半から読み続けてくるんですよ。途中からね、この苦しみのテーマになるんですね。この話題になるトピックになるんですが、で最後がパウロは、神が味方であるならば誰が敵対できるでしょうかと、ここから始まっていくんですよですね。で神に全てを、御子にあって全てを与えた方がどうして私たちの必要を満たさないことがあろうかと、で神を訴えるものは誰かと、ね、神を見た私たちを訴えるものは誰かと、 神様は私たちを選んでくださったと、ここに続くじゃないですか。で最後の、そして誰が私たちをキリストの愛から引き離すのかと、こう続くわけですよ。苦難ですか苦悩ですか、迫害ですか飢えですか、裸ですか危険ですか、剣ですか、こう書かれてますと。私たちのために、 あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされてますと。この中でどうして愛なのってあるでしょ。けれども続けてくれて、しかしこれら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者なのですと。そしてずっとこう高さも何も全てにおいてキリストにある神の愛から私たちを引き離すものは何一つありませんと。だから迫害を受けている時、一番苦しい時に、一番試練を受けている時に、神は私を愛してくださってるっていうこの確信を持つことができるようにしてくださって、これ戦いですよ。戦いだからこそパウロはな、このすごく詳しく何とかしても励まして論理的に話してくれてるわけですね。さっきの実はあの御霊によって祈るっていうことね、取りなしてくださるうめきって、これも苦しみの中で話してます。いろんな苦しみがあるときに、もう勢ぞろい、三位一体の神様が勢ぞろいして助けてくださるわけですよ。でこの愛から離れようとする自分の罪の傾向もあること、これがねユダがね取り扱ってるんですね、この手紙の中で。例えば不信、イスラエルの民が荒野で滅んじゃったじゃないですか。あれは信じなかったんですよ、神の愛を。えここまで連れてきて意地悪してるんだって、なんでエジプトに行った方がマシだったからエジプトに戻ろうって、ね、であとは反逆、これはね御使いが自分の、 あの領域を捨ててね反逆したと。だから神様がこの力強い御手があってこういう状況の中に置いておられるのに、許してるのに、なんだよもうこれはって、どうしようねーってやってぐれるわけね、神様の前でね。まあ、神様優しい方だから法と息子のように待っておられるけれども、であとは情欲、ソドムとゴモラね、情欲、こっちの方が楽しいよって、快感だよって。神様の愛の素晴らしさがあるのにこっちの方がいいよって、あ貪欲、これバラムね、貪欲、金がこれだけのなんだもう金儲けできますよみたいなね、今まで一生懸命誠実に働いていてお金がねもうカツカツでね、でもイエス様がいるから、神様愛してるからっていうところに、いいえこれやったらもう OK よ、宝くじでもとかさ、なんだわかんないけど、この投資の仕事なんかなんかなんかわかんないよ、だから貪欲ね、あとは日曜日に仕事入って、ね、こっち儲かるからみたいなね、いろいろあるんですよね。だからこれを午後にじっくり見ていきますが、これ全部神様のせっかくの愛があるのに、今まで話した愛があるのに、にょこにょこにょこって外に出ていっちゃう自分がね、うん、だから自分自身を神の愛のうちに保ちなさいと、これが3つ目ですね。で今度最後4つ目、4つ目が主イエス様の現れを待ち望むことですね。永遠の命に導く私たちの主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさいって、これイエス様が戻ってきてくださる話をしてるわけです。戻ってきてイエス様から憐れみを受けるわけですよ。ペテロは第一のペテロ2章の13節では恵みって言ってますね。ですからあなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいと。あの敬虚ってね、ラプチャーね、あの何て言うかな、あの本質、これねほっと知っていく必要ありますね。敬虚についてたくさん語られるけど、私がねこう気づいてるのはこうちょっとセンセーショナルに語られるんだよね。でそういうのが大事じゃなくて、じゃあ何なのよと、そっちの方が大事なんですよ。でそれ何かって言ったら、今言ったように恵みであるし 憐れみだって。私たちも仕事に恵みは受けてますよ。この憐れみを受けてますよ、ね、主の恵みは日ごとに慈しみかな、新しいって言ってます。で、私たちが日ごとにも自分の努力やそういうものによっては成り立たないけど、主が今私を生かしてくださってる。自分が努力できるものは本当にない。本当に主が憐れんで今これができているっていうね。で、これがもう全開で出てくる、もう全部出てくるのがこのイエス様の現れですよ。もちろんそこは報われる時です。あの1タラントの例えあるでしょ。2タあの1タラント、5タラントの人が10タラント儲けてね、それであの多くのものを任せようと。で、2タラントの人もそうだったよね。多くのものを任せようと。なんだけどこれね、いつも説明す、あのいつもかな、あの誤解しないようにいいんですけど、あ、そっか、やっぱりキリスト教っていうのは行いの宗教でね、最初は信じ、あの恵みによって信じて救われるって言ったけど、あとは一生懸命頑張んないとなんかいい成績が得られないんだ。これブー、間違い。子どものお使いを考えてね、取り組ませんですよ。あのお使い行ってって言って、なので、ね、自分で行った方が楽ですよ。パパパってやるね。え、そしてあの行ってきたって言ってね、したら、あーよかったねってこれをあげるわけでしょ。もうその自分のやってることのに値するものなんてないんですよ。神様にお返しできるものなんて何一つないんですよ。神様は全部自分でできちゃうんだから。じゃあなんで私たちが労するんですか。なんで私たちが主のために働くんですか。それは神の恵みに預かっていくことができる、神様の素晴らしさに預かっていくことができるようにして、その現れをですね、イエス様戻ってくるときにしてくださって、よくやった良いしもべよ、あなたは小さなわずかなことに忠実だったから多くのものを任せようとこう言っているわけです。それを待ち望みなさいということですね。いかがでしょうか。これが自分自身に、ね、なんていうかな、投資するって言ったらいいかな。投資って言葉よくないな、やっぱねぎらうっていう言葉ですよ。いろんな悪いことが起こってます。いろんな惑わしがあります。教会の中にでさえ、キリスト教の世界の中でさえっていうか、キリストの世界の中に入ってくるものが厄介なんだよね。偽教師、偽預言者、しかしそれがって言ってその悪いことばっかり目を留めるんじゃなくて、ちょっと一歩下がって、この自分自身を築き上げる、自分自身を保っているということに集中していけばいいよって、こうヨハネじゃないや、ユダがね、聖霊の導きによって励ましました。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたがこのようにして素晴らしい、本当にあなたは何て言ったらいいですか、励ましの神であられ、慰めの神であられ、力づけてくださる方であることを感謝いたします。私たちが受けるに全く値しないのに、本当にこのように愛を御霊によって注ぎ続けてくださっていることを感謝いたします。どうかまだあなたを知らない人が、この愛をまずイエス様が自分のために死んでくださったということを信じて受け入れることができるようにしてください。それ信じて受け入れた人がしっかりと自分自身をそこに保っていることができるようにしてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。